教育相談塾長に聞こう。
第11回教育相談塾長に聞こうが始まりました。今回も特別編としてお送りいたします。前回に引き続き、スペシャルゲストとしてジョイナスの伊丹真彦さんをお招きして、お話を進めていきたいと思います。それでは早速お楽しみください。
教育相談塾長に聞こう。
はい、それでは伊丹さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回は子どもの時からのキャリア形成が重要だということで、小さいうちから意識して考えるっていうことをしてみたらどうですかといったお話をね伺ったんですが、興味深かったですね。
なかなか話が弾みましたね。
そうですね。で、その先週のお話もあったんですが、自分のことを知らない人が多いっていうことだったんですが、自分のことを知るためにはどうしたらいいんですか。今日はそのあたりをね、教えていただけたらなと思うんですが、
塾長はご自分のことをご存知だと思いますか。
僕はね、分かっているような分かっていないような、
私も非常に何か自分ってどんな人なんだろうって、傍から見てどんな風に見えるんだろうとか、いろんなことを思って今でもいます、なんで少しそこを掘り下げていきたいなと思うんですが、
スパッと言える方なんてまずいらっしゃらないんじゃないですか
と思います。で、私ってこういう人だからとかよく言ってらっしゃる方もいますが、それが果たして合ってるかどうか
っていうのは、そうです、おいおい違うだろうってね、ツッコミ入れたくなる方もいらっしゃいますもんね。
なのでちょっとね、今日は、塾長をお借りしてですね、やってみたいかなと。
ドキドキします。
はい、ではちょっとね、簡単な質問なんですけど、塾長は小さい頃、何かの、まあ、職業って、こんな職業に就きたいなって思ったことあります？
あります。
何ですか？
幼稚園の時は、スーパーカーブームもあったので、イタリアにやってランボルギーニって会社あるじゃないですか。カンタック、ランボルギーニの、会社で働く。
会社で働く、
っていうのを夢見て、親にも言ってましたね。
ああ、そう。それはどのぐらいの年齢の頃でした？
幼稚園の時ですね。幼稚園、
いや、結構具体的ですね。
具体的ですね。
なぜランボルギーニだったんですかね。フェラーリとかもありましたよね。
白いカウンタックで中が赤いレザーシートのものがあって、それを見た時に幼稚園ながら、うわ、なんてかっこいい車なんだろうと思ったのを覚えてるんですよね。で、それでランボルギーニに惹かれちゃったんですかね。日本車にはないこの色のバランスっていうんですか、シートが赤なんて、そんなのありなのみたいな、
幼稚園ながらにそういうふうに思ったんですね。
そう、強い衝撃を受けたんですよね。それで強い憧れを持ったんです。あそこに行きたい。
なるほど。先ほどそのじゃあランボルギーニ社で働きたい、働くって、そのところどんなイメージを持ってましたかね。
イメージはね、工場でスパナ持って働いてるイメージですね。
もう実際に作ってる感じですね。デザインとかするとかではなく作ってる側ですね。
そうですね。
じゃあそこで、じゃあ古橋少年は、作ることに興味を持っていたんですかね。
そうですね、作ること好きでしたね。
作ることが好きでした。
よくね、お菓子の空き箱、空き箱の裏にですね、画用紙を切って、セロハンテープでこう貼って、
迷路、
立体的な迷路をね、もう何十個と作りましたね、幼稚園の時に。
幼稚園の時作って、
それは、今でも覚えてます。で、そこにビー玉を走らせて自分でコロコロ転がすんですよね。わかりますね。
そういうありますよね。
あれ
を作ってた。
あれはね、よく作ってましたね。ものづくりは好きでした。
ものづくりはその頃から好きでした。小学校の時でも何かものを作った覚えではあります？
小学生の時はものづくりの思い出があまりなくて、どちらかというと絵の方に僕は進みました。絵を描くのが好きで、よく描いてましたね。
どんな絵を描いていました？
とりあえず覚えてるのはガンダム、 それからあと風景画が好きだったの、風景もよく描きましたね。
ガンダムも好きだったんですね。
そうですね、まあ、あの頃ね、始まった頃だった
んですね。そうですね。でも機械物はやっぱり好きは好きなのかしら。
そうですね。
でも風景も好き、
風景も好き、自然大好きですね。と風景画で思い出したんですが、はい、近所の子と2人で、まあ、その子も絵が好きだったので、どっちがうまく描けるかってことで競ったのも思い出して、山の中入ってて2人描いたみたいな、
競い合ってたんですね。競争も割と好きだったのかな。
そうですね。
そうですか。競い合った思い出みたいなのはありますか。
競い合った思い出もありますよ。やっぱり中学になって部活とか勉強、うん、ね、やっぱり順位も出たので、
はい、
まあ、勉強の面ではやっぱり何番取りたいとか誰々に勝ちたいとか、うん、露骨に親に伝えてましたね。
あ、そうなんですか。競争心のある子だったっ
ていう。そうですね。
今でも競争心って終わりですか。
競争心は今ないですね。
いつ頃からなくなったんでしょう。
ですね、いつ頃からなくなったかっていうのはどうですかね。20代後半ぐらいから、それこそ塾を立ち上げるあたりですかね。
から競争はしなくなった。
しなくなった。
それまではしていた。
していた
っていうことですか。
と思います。すごく意識していたと思います。うん、それゆえ20代の前半から20代の中盤に関して、なんだろうな、自分があまりにもイケてない、うん、社会で役立っていないっていった強い思いを抱くようになっていって、ドーンと落ち込んだ時期があったんですよ。不眠症にもなって、
ちょっときっかけとか伺ってもいいですか。もう少し詳しく伺ってもいいですか。
うん、やっぱり人生がうまくいかなくなってきた、うん、まあ、10代の後半からだんだんそうだったんですけども、うん、そうで、やっぱりそれ今思うとやっぱ順位のことを意識しすぎていた。あいつの方ができる、俺はできない、その俺ができないっていうのがすごく強くなってきて、一日の中でも自分ができていないってことを考える時間がもう圧倒的に増えてたんですよね。
なるほど。
で、行くところまで行っちゃったんでしょうね、きっとね。
気持ちは落ち込んだ。
落ち込みましたね。不眠症にもなりましたし。
それは辛かった
ですね。辛かったですね、あとでね。うん、
何がじゃあきっかけで、じゃあ自分で塾を立ち上げようって思われたんですか。
うん、それはやっぱり人です、
はい、
神さんですけども。
あ、
うん、
そうなんですね。
うん、それとは本との出会いですね。
本、うん、はい、
はい、今でも覚えてるんですが、はい、まあ、深夜 の, あ, のある古本屋さんに入っていった時に、
うん、
自己啓発書のコーナーずっと眺めていた時に、うん、一冊の分厚い本が目に入ったんですよね。
厚い本、
うん、は
い、
あ、なんだろうこれと思って手に取ってみて開いてみたら、今の自分が考えていること、やっていることと真逆のことが100個くらい書かれてたんですよね。
100個です。
うわ、なんだこれと思いまして、
うん、
要は成功本なので、
はい、
あ、それを見ながら、あ、道理で自分はうまくいかないはずだ、腑に落ちたんですよね。深夜の古本屋 で, これ買おうと思って買ったんです。それで今でも持ってますよ、その。
あ、もうバイブルみたいな。
バイブル本当にそうですよ、はい、もう100回くらい読みましたね。その本がきっかけで変わり始めました。
ね、
うん、まあ、その時も隣に神さんいたんですけど。
あ、でも素晴らしい話ですね。でもね、でもその100個あったっていう中で心に残っていることって言葉って何かありますか。
あれですよね、あれですよ、人事を尽くして天命を待つって有名な言葉じゃないですか、
はいはい、
あれですよね。
なるほど。
だから自分が本気にならずして、いいことなんて起こり得るわけないじゃんっていうことですよ。まず本気になれよ、で限界までやってみろよ、でそうすれば、であとはもう神様仏様に任せれば道が開けるよっていうことだったんですが、何も努力してなのに、なんかこう運を待っていた自分がその時はあったので、
あ、なるほど、
あれは衝撃的でしたね。そりゃうまくいかんよなと本当に思いました。
じゃあもう塾長にとっては本気っていうのはキーワードっていう感じがします。
します。
なるほど。そこが塾長の価値観でもあるかなっていう気がするんですけども、
うんうんうん、
どうですか、
うん、そう思います。
で今ちょっと振り返っていただいた、まあ、小さい頃から振り返った中で、まあ、一番大きく出てきたキーワードっていうのは、うん、じゃあ本気になるのかな、本気ということをとても大事にしていらっしゃるっていうことが今分かったと思うんですが、
はい、
その本気っていうことを大事だな自分っていうのをどう思われますか。
どう思われるか、はい、あ、好きです。
好きでいいなと、
うん、
うん、そこが多分今ちょっと振り返っていただいた、ずっと振り返っていろんな景色が見えませんでした。
見えました、
見えましたね、
うん、収録のこと忘れてました
それが振り返っていただくっていうことなんですよ、うん、でその時の景色を思い出して、うん、自分がその時何を大事にしてたかなとか、うん、でこれは面白いと思っていたかなとか、それは今でも面白いと思っているかなとか、うんうん、でここにはまだ興味がそこがあるような気がするっていうような振り返りっていうのは、自分の価値観とともに興味とか、うん、でそういうものを今まで積み上げてきたものになっているっていうことなんですよね、
はい、
うん、なので、そういうことがあって今の自分があるんだけれども、じゃあこう進んでいく中にその興味とか価値観をどう生かしていくかとか、うん、じゃあ今までにないものそれをどう生かしていくかっていうことを考えていくっていうのが、うんうん、キャリアにつながっていくのかなっていうところになるんですね。
なるほどね。伊丹さんはこういった形で、はい、クエスチョンを繰り返しながら、はい、その人が大事に抱えている事柄とか、はい、ワードっていうのをこう探すんですか。
そうですね。
ほうほうほうほう。
で私が探すという、私ももちろん探しますが、ご本人自身にも探していただくと、話してる、
なる、話しているうちに気がつくことありますね。
ですよね、
うんうん、それって質問力ですよね。
なんでしょうかね
へえ。
語ってるうちに自分のことが分かってくるんですね、
はい、
自分で考えてるだけでは何も実は見えてこなくて、うん、語ってる間に見えてくる、
うん、
で人に喋ると分かることっていっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
なのでそういうふうに語る時間を設けて私に、皆さんに話していただくっていうお仕事になるかもしれないですけどね、うん、
なるほどね、なるほどね。で実際に伊丹さんの、うん、そのセッションを受けた方っていうのは、
はい、
受けられた後こうパーッと視界が開くようなそんな感じで変えられるんですかね。
だといいですねそうなっていただけるように頑張ってる感じですけれども、
はい、
でも、
はい、
まあ本当に実際 あれからよく考えましたと、うん、で、まあうちのスタッフなんですけども、うん、じゃあちょっとよく考えてきてくださいって言って、次回会いましょうって、まあ、彼女もキャリアカウンセリングも行ったんですけども、うん、で次回会うのが、まあ、今日会うのが嫌でしたって言われました、
うんうん、
もう抱えてるものが大きすぎて、うん、なんか考えるのがしんどいですって、うん、でもそのしんどいのを乗り越えると、うん、見えてくるものがたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うんうんうん、なのでそういうふうな形で、皆さんに振り返っていただく、もちろん、子どもさんの、キャリアをこれから形成していくためには自分を、客観的に見る力っていうのは非常に必要かなというふうに思うんですね、うんうんうん、なのでそういう力を、親御さんたちにつけていただきたい、まずというふうに思います。
自分を客観的に見る、
はい、
どうやって身につけます。
今のように振り返っていただいたりとか、うん、はい、常に今はこういう、先ほど最後に聞きましたよね、そういうふうな自分をどう思われますかっていう話をしましたが、
はい、
今これをやってそれを好きだなって思う自分っていうのは割と正しいことをしているっていう概念になるかなと思うんですよ、はい、自分の中で、でそれでちょっとほっとしたり、
はい、
そういう気持ちを得るっていうのは非常に、まあ、自己効力感っていうのができる自分っていうのを知ることができるので、そういうものは大切かなというふうに思います。
なるほど。伊丹さんのようにこう引き出してくださる相手がいれば、はい、そうなれるのかもしれないんですが、
はい、
自分で、自分が客観視できるように、
はい、見
れるようにするなんかこうやり方とか、
まあ普段ありますかね、何か思った時に私なんでこういうふうに今思ったんだろうっていうことをちょっと振り返ってもらうとね、今なんでこういうふうにしたんだろうとか思うことたまにありませんか。
あります。自分でブレーキ踏んでみようって思います、ね、
なのでじゃあなんでブレーキ踏んでみようかなって思ったかも、ちょっとそれも行動を起こすには何かしらのなんか理由があって、
はい、
でそれについて、じゃあ朝洗濯物干すとかでもそうなんですけど、はい、じゃあなぜ朝じゃなきゃダメなのかって私は思ったかみたいなところを振り返ってみるとかすると、なんとなく価値観が、はい、お日様に洗濯物を当てていると、で取り込んだ時に気持ちがいいっていうところが好きだとかね、
うんうんうんうん、
価値観で欲してる自分が好きな場合もあるし、うんはい、いろいろなんですよ、うん、なのでそこで見ると私ってこういう人なんだっていうのが、そういうことをちょっとずつ積み重ねていくと分かってくるっていう形になる。
ははなるほどね、なるほど。一つ一つ自分のやってることを、まあ、ストップして、うん、止めて考えてみる、それいろいろ集めていくと自分見えてきそうですよね。
そうなんですよ。
やってみますね。
ちょっとやってみてください。
面白そう、うん、
でそうすると思ってもなかった、自分は大切だったと思ってたことは実はあんまり大切じゃなかったっていうことが分かったりすることもあるんですよ。ただこだわっていただけだなっていうのが分かったり、で思いもかけないものが大切だったりすることもあるんですね。
分かります。
なので、まあ、そういうことを、まあ、ご自分のことを知るとじゃあお子さんへの見方も若干変わったりすることもあるかなと思います
。そうですよね。
このじゃあ自分の子は何を大切にしているのかっていうのを見方を変えることができたりとかっていう形 で、うん、でそういうことがじゃあ自分で決めるっていうさあの前回言ったようなことにつながっていくっていう可能性もあるかなというふうに考えます。
そうですよね。テストなどで言ってしまえば、はい、点数のことなんかよりも丁寧な字で書くことにフォーカス当てる子もいますからね、はい、
そうですね。そこに価値観が立つあるんでしょうね。
伊丹さんありがとうございました。伊丹さんのこのセッションとか、はいはい、こういった研修を受けるにはどうしたらいいんですか。
はい、今は割と企業へ出向いたりということが多いので、うん、もし何かあったら、うん、まずは塾長にご相談いただくのがいいかな
と。学び研究所ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
そうですね。今日のお話を伺って僕も伊丹さんからもっと学ぶさせてもらいたいなと思ったので、はい、学び研究所で行うセミナーにね伊丹さん招いて、はい、で親御さんたち、ね、このキャリア形成の ね、こう自分を俯瞰するトレーニングとか、ね、みんなでやれたらなって思ったりもしたんですが、
楽しみにしています。よろしく呼んでくださいね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
では、2回にわたってお送りいたしました、特別ゲスト、ジョイナスの伊丹真紀子さんのお話、これでおしまいとしたいと思います。伊丹さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
教育相談塾長に聞こう。
伊丹さんのお話、皆さんいかがでしたか？とっても興味深かったですね。今回の収録では伊丹さんからいろいろね質問もいただいて答えてる自分がもうなんか自分のこう過去がこう走馬灯のようにこう蘇ってきて、なんか収録を一瞬ね忘れてしまうっていうような場面もあってですね。で、まあ、そんなこんなしていくうちに自分の中でね大事にしていた本気っていうキーワードを見つけていただいて、なんかハッと思えてですね、ドキドキしましたね。面白かったです。で、また学び研究所のセミナーにもね、来てくださるお話もあるので、大事にして、皆さんのね、うん、皆さんもこういったセミナー、ワークショップ受けられるようにしていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。今回はどうもありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。